7. 一人親家庭のお母さんお父さんを支援。給付金の支給や生活全般の相談など。給付金の支給。経済的自立を目指し就業する一人親家庭の母親、父親を支援するため、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金の2種類の給付事業を行っています。給付金を受けるためには、福祉事務所で事前に相談することが必要です。対象、20歳未満のお子さんを扶養する母親または父親で、児童扶養手当受給者及び同等の所得水準の方、高等職業訓練促進給付金、安定した生活を営むために、就職に有利で、収入増に役立つ資格取得を目指す一人親家庭の母親、父親に対し、養成期間での就業期間中の生活費の負担を軽減する目的で給付金を支給します。対象、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師等の資格取得のため、1年以上養成期間で就業し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに就業開始する場合は6ヶ月以上。資格取得が見込まれる方。訓練促進給付金。支給対象期間。申請のあった月から就業期間の全期間のうち最大48ヶ月を上限。支給額。住民税非課税世帯の方は月額10万円。それ以外の方は月額7万500円。就業期間の最後の12ヶ月は月額4万円増額。訓練終了支援給付金。養成訓練終了後に一時金として住民税非課税世帯の方は5万円。それ以外の方は2万5千円を支給。養成訓練の終了日より30日以内に要申請。自立支援教育訓練給付金。就労に役立てるために必要な教育訓練講座を受講した場合、負担した受講料の一部を助成します。支給額、支払った費用の 60% に相当する額、上限あり。1万2000円以下は対象外。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、前述の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額となります。対象となる講座・資格、雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等、具体的な講座・資格については、教育訓練給付制度検索システム、ホームページ、https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/ をご覧ください。一人親家庭の母親、父親に生活全般の相談、支援。母子父子自立支援員が、一人親家庭の母親、父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査、や、緊急に保護を必要とする母子が利用する、緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。母子及び父子、福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親、父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金。就学支度資金、転託資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。 詳細は母子扶持自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森の窓口。保護第一課、母子扶持自立支援員。電話 3645-3106。ファクス 3647-4917。亀戸大島北砂東砂1丁目から5丁目、夢の島新木場若須の窓口。保護第二課、母子扶持自立支援員。電話 3637-2707。ファクス 3683-3722。 8. 子供と一緒に交通ルールの再確認を。夏休み中も交通事故に遭わないために。子供が当事者となる交通事故は、自転車乗車中が約6割を占め、その他歩行中では、横断歩道等の横断中、路上で遊んでいる時に多く発生しています。時間帯別では、午後4時から6時の間が最多となっています。夏休みは子供だけで出かける機会が増えます。一歩外に出たら油断せず、交通ルールを守るよう、お子さんに事故防止のポイントを繰り返し教えるとともに、自宅周辺の危険な場所を再確認しましょう。交通事故防止ポイント。信号は必ず守り、青信号でも左右の安全を確認して渡る。道路の横断時は車が止まってから横断する。道路で遊ばない。道路へ飛び出さない。トラックなどの大きい車は死角が広いので、特に注意する。信号のない見通しの悪い交差点では必ず一時停止をする。自転車に乗るときはヘルメットを正しく着用し、夜間はライトの点灯や反射材をつける。大人が日頃から交通ルールを守り、子供の手本となりましょう。交通安全に関する情報を発信する警視庁交通部特設サイト、東京セーフティーアクション、TOKYO SAFETY ACTION、 ホームページ https://www.safetyaction.tokyo/ もご覧ください。警視庁交通部特設サイト、東京セーフティーアクションの二次元コードがあります。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4784。 ファクス 3647-9287。 9. 高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区は社会福祉協議会に委託し、地域で支え合いのまちづくりを進める高齢者地域見守り支援事業を実施しており、そのサポート地域を募集します。応募いただいた地域の皆さんと1年間をかけて、次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援します。これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の実情に合った見守りプランの作成・実践、見守り拠点の開設・助成、また現在サポート地域となっており、活動の活性化を希望される団体にも支援制度がありますので、お気軽にご相談ください。締め切り日、9月30日金曜。申し込み、町会、自治会、管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール、ファクス、電話、または窓口、区役所3階8番で。 電話 3647-9468、ファクス 3647-9247、E メール21102@city.koto.lg.jp。 事業に関するお問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課、電話 3640-1200、 ファクス 5683-1570。 10令和4年度江東区青少年夏季育成プランを策定。子ども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりの推進など家庭地域の取り組み。6月2日に開催された青少年問題協議会において、令和4年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは夏季期間において重点的に取り組んでいただきたいことを主に家庭や地域に提案するものです。プランには子ども・若者の目線に立った安全な社会環境づくりの推進や子ども・若者へ居場所や活動場所の提供、地域に必要な担い手の育成についてなどが盛り込まれています。全文は区ホームページで公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファクス 3647-8474。 11、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。区では住宅への浸水被害を軽減するため希望者に土のうを10月まで毎月配布しています。店舗、事務所、事業所、駐車場等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうはご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。清掃事務所では収集処分できません。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。配送日、8月下旬の区が指定する日、締め切り日、8月分の配送受付は8月10日水曜まで。申し込み、電話で河川公園課公務係、電話 3647-2538、ファクス 3647-9216、12、マイナポイント第2弾実施中。健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録などが追加。6月30日より、マイナポイント第2弾として、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み、及び公金受取口座の登録に対するマイナポイントの申し込みが始まっています。マイナンバーカードをすでに取得された方や、令和4年9月末までにマイナンバーカードを申請した方が申し込みの対象となり、ご自身で選んだキャッシュレス決済サービスにそれぞれ7500円分のポイントが付与されます。ポイントの申請期限は令和5年2月末までです。また、令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ2万円のチャージやお買い物を行っていない場合、最大5000円分までのポイント付与を受けていない方も、引き続き上限5000円相当までのポイント付与を受けることができます。健康保険証としての利用申し込み方法。マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン、またはパソコンと IC カードリーダーをお持ちの方向けに申し込み方法をご案内します。必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、またはパソコンと IC カードリーダー。なお、読み取り対応機種はマイナポータルホームページで確認ください。ホームページ、https://fa アルファベット q.mynaa http://fa.qq/show_question_cattei_and_din=DEFAULT 読み取り対応機種一覧の二次元コードがあります。申し込み方法1、スマートフォン、マイナポータルアプリをインストール。iOS 版、Android 版の二次元コードがあります。パソコン、マイナポータルの健康保険証利用のページを開く。ホームページ、https://mynaa.go.jp/html/hokenshoryy_top.html 2. 健康保険証利用申し込みをクリック。パソコンはクリック後、利用するブラウザ用のマイナポータルアプリをインストール。3. マイナポータル利用規約を確認し、同意して次へ進むをクリックし、その後、申し込むをクリック。パソコンは IC カードリーダーにマイナンバーカードをセットしてから申し込むをクリック。4. 利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁を入力し、次へ。パソコンは OK をクリック。申し込み完了。公金受取口座の登録方法。スマートフォン、パソコンともに同じ。1. マイナポータルアプリをインストールし、メインバナーから公金受取口座の登録、変更のページを開く。ホームページ、https://mynaa.go.jp/html/accountunderbar-information.html 2. マイナポータルにログイン。3. 口座情報の登録。4. 口座情報の登録に必要な情報を入力後にオンラインで照会し確認。5. 口座情報の登録内容を確認し同意確認。6. 利用規約、個人情報の取り扱いについて同意し登録を完了。マイナポイント支援コーナーを開設。パソコン等の操作が不慣れな方やカードリーダーをお持ちでない方でもマイナポイントを申請できるようマイナポイント支援コーナーを開設しています。マイナポイントの申し込み支援をご希望の方は区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。日時、平日9時から16時、水曜は18時まで、日曜開帳日9時から16時、場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所8階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18、費用、無料、持ち物、マイナポイント予約、マイナンバーカードのみ、マイナポイント申し込み、マイナンバーカード、クレジットカードや電子マネーのカード類、保険証利用申し込み、マイナンバーカードのみ、保険証マイナポイント申し込み、マイナンバーカード、クレジットカードや電子マネーのカード類、公金受取口座登録、マイナンバーカード、キャッシュカードや通帳、公金受取口座マイナポイント申し込み、マイナンバーカード、クレジットカードや電子マネーのカード類。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、 8時30分から20時、年末年始を除く。電話 0570-04-5010。ファックス 5690-5659。注意事項。マイナポイントの申し込みには、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力と、マイナポイント受取に使用する決済サービスの決済 ID、セキュリティコードが必要ですので、事前にご準備ください。なお、マイナポイント申し込みにかかる口座番号等の個人情報は、ご自身で入力いただきます。決済サービス自体の事前登録が必要な場合は、支援できませんのでご注意ください。また、原則は、法定代理人以外の代理人による手続きの支援はできませんので、ご了承ください。
13、小学校高学年期の子どもたち。2、一向に自分から勉強しようとしません。子どもが小学校高学年になってくると、自分から勉強することを親はつい期待してしまいますよね。なかなか勉強しない不安から叱り続けていたら、お互いにストレスになり疲れてしまったり、子供本人は勉強から遠ざかってしまったり、子供は元来好奇心の塊です。様々なことに興味を持ち、学ぶ意欲を生まれながらに持っています。自分なりの勉強スタイルを見つけるサポートをしてあげられたらいいですね。勉強しない理由と対策。1. 勉強がわからない。学校の授業の内容を理解できていなかったり、難しいと感じているのかもしれません。わからないのに勉強しなさいと言われたら嫌になってしまいそうですね。まず、子どもの理解度を確認することが大事です。できれば隣でサポートしてあげながら、わかるレベルまで戻って、できたという体験を積み重ねていきましょう。2. 勉強に苦手意識がある。授業中に答えられなくて恥ずかしかった。友達と点数を比べられ、馬鹿にされた。など、苦手意識につながることがあったのかもしれません。勉強を見てあげながら、その原因を特定して、払拭していくことが大切です。3. 親に勉強を強制される。学校から帰ると、勉強しなさいと言われ続けて、勉強したくなる子供はなかなかいないですよね。放課後はやりたいこともたくさんあります。子供自身に勉強する時間や量を決めさせてみましょう。答えはできるだけ受け入れてあげてください。自分で決めたことができると自信につながります。繰り返すと時間や量の調整もできるようになるでしょう。お楽しみに後で遊びの時間を入れておくと勉強がはかどったりもします。4. 集中力が続かない。机に向かっても気が散ったり、眠くなったりということもあります。子供が集中できる時間は、大人よりもずっと短く、高学年でも最大30分と言われています。まずは15分単位から始めて、繰り返す、こまめに休憩をとる、最初は簡単な問題で脳にやる気を起こさせる、少しだけ難しい問題をやるなど、勉強を続けやすくなる工夫をしてみましょう。褒めることも忘れずに。問い合わせ先。地域教育課社会教育担当。電話 3647-9676。ファックス 3647-9274。